経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森勝が世界経済の解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。はい、東京の方でタワマンが非常に高騰しているということなんですけども、なぜ今東京だけの不動産が高騰しているのか、そしてですね今後ですねこの不動産の状況がどうなるのか、横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日は6月22日ですね。第565回目の収録です。横森さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近やったニュース。
不動産ね、特に東京なんだけど、東京バブル。で、これね、東京だけなのよね。今起こってるのは。自分もちょっと不動産屋さん知り合いいるから、いろいろ聞いてるんだけれど、今ね、東京だと、もう、いっぱい買い手がいるんだって。で、誰が買ってるのって言ったら、外人が買ってんのよ。で、東京だけ。それ以外は買ってないっていうとこね。で、あともちろんローンで買う日本人もいるんだけれど、このね、マンション1億円超。もう、これあれだよね。半分ぐらいがね、40何パーセントが1億円超だって書いてあったね。それだけたくさん買ってて、で、外人から見たら、もう日本ってめちゃ安なのよ。
為替から見てってことですか？
日本めちゃ安だからって思って外人が買ってるんだけど、この外人って、なんでかっていうと、外国が高すぎちゃうのよ。例えばどこでもいいですよ、これ。中国人じゃないよ、外人って言っても。これ、タイ人とか、香港人とか、香港高いから買えないとかね。あと、台湾とか、もちろん、フィリピン人の金持ちも買ってるし、もう、こういうようなところが買ってんだよ。それから、あとインド人も買ってるね。いろんな人が外人がこういう日本のマンションとかを買ってる。それはなんでかというと、ね、理由は円が安いからなのよ。円がめちゃ安なのよ。で、フィリピンと日本の差って昔はやっぱすごいあったんだけど、今ほとんどなくなっちゃってて、マニラとかね、都市部になってくると、それよりも高いっていう感じだよね。で、マニラでもやっぱり今もう日本円で言うとオプション当たり前なんだよね。そういうのたくさん出てきちゃってて。そのぐらい東京バブルっていうよりも、アジアっていうか世界的なバブルなんだよ、これ。世界的、特に東南アジア。もうすごいよ、ほんと。で、この人たちがバブルになっちゃったんで、東京に来てるっていう形なの。で、これが、これだけね、人口が増え続けるっていうんだけどさ、そうでもないんだよね、この田舎の部分はそうでもないということで。で、これからじゃあ今後バブルはどうなっていくのか、っていうことなのよ。それで、それに対して、まず株もね、こうやってどんどんどんどん上がってきてると。もうすぐ3万5千円だと。とりあえず3万4千500円ぐらいまでは行くだろうな、なんていう感じは見てて、その後、さらに今の調子だと思っていきたいというようなところ。これは前ね、会員さんの方にはお伝えしたと思うんだけれど。で、不動産についても、じゃあ今後、いつまでっていうことなのよ。書いてあった。1億円超のオークションが全体の 46% だったよ。わかる？どれだけ高いか。本当に。今の新築ね。そのぐらい高くなってんだけど、このね、方の言ってる世界各地で変調シグナルなんて言ってるんだけど、やっぱりね、一番こっちだね。中国でもない。これね。自分はやっぱここだと思ってる。
なるほど。
日銀総裁。これが金融政策変更まではいけちゃうだろうという感じ。なんでっていうと、円安なのよ、本当に。円安が進んでるから外人が買いに来れるわけ。円安が。で、その後、もちろん円安さらに進むんだけど、一回金融政策変更。どうするかっていうと、利上げだよね。で、利上げすると、円安から円高の可能性が出てくるわけ。じゃあ、この円高になったからって、また円安に行くわけよ。その後はね。今度は違う意味での円安。で、ここまではその単なる為替だけっていう形なんだけれど、ここから何になるかって言って、別に日本円持ってるよりも、この不動産持ってる方がまだいいんだろうけどっていうことなんだけど、じゃこれ今後ね、どういうようになっていくかっていうことについて言うと、おそらくね、いつまでって言ったらこの日銀が上げるまでは続く。それで上げた後にも行くんだけど、じゃこの不動産、この外人の人たちって現金で買ってることが多いわけよ。で、日本人ってどうなってるかっていうと、大体ローンで買ってるよね。こういうのを。なんでかっていうと、外人が住宅ローンないから現金で買う。また富裕層が買ってるから。ね、富裕層にしてみれば日本って安いねっていう。で、 日本人はロングで使ってる。だけどもすでにね、これ東京はこういうような動きがあるけれど、日本の地方ね、地方は銀行がもう貸さなくなってるわけ。もうこれもいろんな方からもう聞いてます。地方の銀行はもう貸せなくなってますと。特に投資物件なんか全然貸さないっていう。投資物件っていうのはアパートとかね、もうこういうのに貸してくんないのよ、地方の銀行。それと大手でも地方に貸してたんだけど、これも地方に貸すのもやめちゃってるというような状況。つまりね、ローンで買えなくなるっていうことは、この現金の供給が途絶えたら、ね、終わるってことなんだ。
現金の供給っていうのは、これは何？
外人が持ってくる外貨です。
そっか、外貨ね。
ね、だから外貨があるから、まだ東京のバブルが起こってるってことなんだ。この東京バブルが、もうこれが、いつ途絶えるかって言ったら、これ来るのがね、もうはっきり言って、で、これもちろんアメリカ人もそうなんだけど、株とか不動産って海外でも上がってるわけ。はい、まあ特に東南アジアとか。で、そうすると世界の資金供給、今はちょうど資金供給がまだあるのよ。で、これどういうことかっていうと、まあコロナ明けで資金供給がされているっていう状況なの。コロナ明けの好景気とか、それで不動産とかが上がり始めてる。外国のね。だから、こっちの人たちが、こっちを売ってこっちを買うみたいなことができるわけよ。資金が大きいから。大きな資金で。そうすると、これが外国のバブル、はっきり言ってこの東南アジアのバブルが弾けたらどうなるかってことなの。弾けたら、この現金供給がなくなってくるわけ。つまり、買わなくなる。そして、ローンもない。だこの後は怖いよってこと。この記者っていうかね、記事書いてる人、本当横向いてる人だよね。山田さんって方。すごくあのね、考え方一緒だねって感じ。
まあ、アジア通貨危機の時に思い出せば、うん、あれは海外からの資金がタイとか、マレーシアとかシンガポールにこう入ってきた中で、
うん、
まあ通貨危機だって言って、それで景気後退になると、その資金を一気に引き上げるんですよね。なので、その現地通貨が売られて、タイバーツ暴落するみたいなことが起きたわけですけど、まさにそれが今逆パターンで日本で外人が買っているイコールですね、海外での超不景気なのか、株価暴落なのか、不動産不況なのか、あとはまあ銀行破綻とか、まあそういういろんなトリガーがあると思うんですけど、そういうものが起きると、海外の外国人の富裕層もキャッシュ、流動性の高いものに変えなきゃいけなくなるっていう流れが起きるわけなので、じゃあ、その日本に持ってる不動産も安くなってもいいから、まあ、とりあえず現金化しようっていうような。
まあ、現金化するっていうか、買いがあるから値段が上がってるだけで、買いがなくなるだけで落ちるってことよ。
ああ、まあ落ちますね。
だから買ってる人とかがいるっていうことなの、今は。
ああ。
その買ってる人が外人であって、外人の元はバブルなんだよ。東南アジアのバブルなんだよ。まあみんなあんまり東南アジアバブルって知らないでしょ、本当に。すごいからね。その東南アジアってもう日本より高いんだから。もうバンコクだとかさ、クアラルンプールとかさ。それで供給過剰でもうバブル実際崩壊気味ではあるんだけど、シンガポールとかね。すごいよ、こういうの。こういったところが高いから日本はそれに比べて旅行に来たらめちゃくちゃ安いじゃないって言って、たった1億って。そりゃそうだよね。もうシンガポールなんてもう1億なんて物件ないから。めちゃ安だから、シンガポールで1億って言ったら。
なるほど。だからそういう意味で、買いがなくなるだけでも不動産がやばいっていうことですね。
うん、そうそう。だからここで外人がその東南アジアのバブルっていうか通貨危機とかあるでしょ？
はい。
もう通貨危機が起こった、通貨危機っていうよりも、まあ、例えば米ドルとかこういうのの問題とかいろいろあるわけよ。世界が不景気に入ったっていう、不況入り、リセッション入りっていう。もう不景気入りが決まったら、もうここから資金供給がなくなるから。もう崩れ出すのよ。世界中で。特に、この東南アジアから供給されている資金が日本になくなってきたら、東京バブルはもうもちろん崩れるし、地方銀行も貸さないし、都市銀行も貸さないし、どこも貸さない。だから実際本当に、ローンで買ってるんじゃないんだよっていうこと、この上げの原因は。
うん。
っていうのは自分が不動産屋から聞いてるから、ここ。
はい。ね。
誰が買ってんの？どうしてんの？って、細かく聞いてんだよ。
はい。
あ、今ね、売るんだったらいいよ。不動産屋さんに。今いるから、こういう外人が。
なるほど。
今、ババ抜き状態で、あともうちょっとだよ、これ。本当に、こっちのアジア、東南アジア通貨危機は。
ね。まあ、なので、うん、今のそのバブルにね、浮かれてないで、今の、まあ、持っている物件は手放した方がいいんではないかっていうのが横本さんです、
ね。そうそうそう。
ね、はい。わかりました。まあ、なのでね、まあ、経済クラブではこのようなね、時事ネタでありですね、月1回のライブ Q&A というようなね、形で展開しております。月額1500円で入会できますので、ぜひ概要欄からですね、経済クラブに入会いただければと思います。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。